スキルツリーが職務名より重要な理由。職場を木に例えるなら、職務は枝の上の一つの節に過ぎず、スキルツリーこそが木そのものです。職務は組織の再編で消えることがありますが、スキルツリーはどんな新しい環境にも移せます。この10年、多くの職務の定義は急速に書き換えられてきました。運営、プロダクト、データ分析などの職務の責務境界はますます曖昧になり、職務名で自分を守ることは現実的でなくなってきています。本当に安定しているのは、あなたが身につけたスキルの組み合わせです。スキルツリーの利点は可視化にあります。明確なスキルツリーは、自分の強みと弱みを一目で明らかにし、学習計画に根拠を与え、昇進の説明に材料を提供し、転職交渉でも自信を強めます。組織の視点から見ると、管理者も人材評価の際にスキルツリーを見ています。彼らが関心を持つのは、あなたがどんな問題を解決できるか、成長の余地はどこか、チームとの組み合わせが補完的かです。木を明確に描けば、相手の評価コストを下げることになります。もっと長い目で見れば、スキルツリーは不確実性に対抗する道具でもあります。業界は揺れ動き、会社は再編されますが、幹が太く枝が整っていれば、いつでも新しい土壌に移って、再び育つことができます。だから、職務の変化を心配するより、自分自身に目を向けましょう。今日少しでも描き、学ぶことは、未来の自分に選択肢を蓄えることです。スキルツリーにはもう一つの隠れた役割があります。非効率な学習を断る手助けになることです。世の中にはコースが溢れており、この木を古いとして持たなければ、不安に煽られて受講し、終わってみると主戦と無関係だと気づくことになりがちです。最も簡単なことから始められます。今日1時間だけ、すでに身につけたスキルを書き出してください。大きく考えすぎず、まず最初の木を生やしましょう。スキルツリーの成長には方向があります。木は低木ではありません。低木は地面に広がりますが、木は上に向かって伸びます。スキル投資も同じで、分散より集中、広げるより上へ向かうことです。職務要件からスキルの主観を逆算する。スキルツリーを描く第一歩は、自分の好みからではなく、目標とする職務の要件から始めることです。気になる職務の求人説明を3から5通開き、最も多く現れるスキル語に丸をつけます。これらの高頻度スキルを分野ごとに分類すれば、スキルツリーの骨格が得られます。例えばデータ系職務の骨格は、業務理解、データ処理、統計分析、可視化、コミュニケーションと共同であることが多いです。逆算の利点は、スキルツリーを常に市場に合わせられることです。スキルは自己満足のコレクションではなく、機械と交換する通貨です。市場が必要とするものこそ、主観を優先的に伸ばすべきものです。ハードルとなるスキルと加点となるスキルを区別しましょう。ハードルのスキルは入場できるかどうかを決め、加点のスキルは抜きんでられるかどうかを決めます。まずハードルをクリアし、その上で加点項目で差別化します。逆算の際にはトレンドのシグナルにも注目します。現在の職務要件に加え、その分野のトップ企業が何を採用しているかを見ます。新しく現れるスキル語は将来の方向を示すことが多いのです。骨格を描いたら、すぐに葉を細部化しようとしないでください。幹と枝の形はどの具体的なツールよりも重要です。なぜなら、それらがスキルツリーの大きさを決めるからです。逆算には変種もあります。プロジェクト要件からの逆算です。手元に重要なプロジェクトがあるなら、必要なスキルを分解し、補ったスキルはすぐに活躍の場を持ち、学習効率がはるかに高くなります。ソフトスキルの比重を忘れないでください。ハードスキルは仕事をこなさせ、ソフトスキルはあなたを認めさせます。コミュニケーション、 共同、レビューは求人説明でも同様に高頻度であり、幹に一石を占める価値があります。スキルツリーの3層構造、幹、枝、葉。スキルツリーは3層に分けられます。幹は中核分野、枝は分野内の能力方向、葉は具体的なツールと手法です。下に行くほど具体的で実行可能になります。幹は少なく強くあるべきです。人のエネルギーは限られており、2から3本の幹で競争力のあるキャリアパスを支えるのに十分です。幹が多すぎれば、幹がないのと同じです。枝は輪をなすように完備するべきです。各間の下に3から5本の枝を置き、入門から上級までの完全な連鎖をカバーします。枝同士は連携すべきで、例えばデータ分析では統計の基礎と分析ツールの両方が不可欠です。葉は継続的に更新すべきです。ツールと手法は最も早く更新され、その価値は現在の問題を解決することにあります。葉は頻繁に変えられますが、幹と枝は比較的安定を保ち、流行多いの学習を避けます。三層構造の利点は学習に階層を与えることです。葉が欠けているならツールを変えれば済み、枝が欠けているなら能力一式を補う必要があり、幹が欠けているならキャリアの方向を考え直す必要があります。階層化すれば問題の特定がはるかに早くなります。スキルツリーは紙に描いてもデジタルツールを使っても構いません。形式は重要ではなく、長期的に見え、気軽に変更でき、本当に学習判断の中心になることが重要です。幹が健康かどうかの判断方法、過去3、5年の成果の大部分を説明できるかどうかを見ます。説明できれば幹の選択は正しく、成果が分散した小さなハイライトばかりなら、幹の再収束が必要かもしれません。三層構造は逆に使うこともできます。新しいスキルに出会ったら、まずそれがどの層に属するかを問います。位置が分かれば、どれだけの時間を投入し、どのように学ぶべきかが分かります。実用的な健康診断の動作、毎年スキルツリーに照らして完全な自己評価を行い、幹が太くなったか、枝が生えたか、葉が更新されたかを見ます。3回の自己評価の後には、成長が肉眼で見えるようになります。自分自身のスキルツリーを描く。描き方は3つのステップです。現状の棚卸し、ギャップの表記、濃度の設定。まず持っているスキルをすべて書き出し、目標のスキルツリーと照らして、欠落と弱点を表記します。棚卸しの際は、謙遜しすぎず、誇張もしないでください。知っている、使ったことがある、熟達している、精通しているという4段階の基準を使うのが簡単です。各段階は異なる信頼度と給与プレミアムに対応します。ギャップの表記では2種類を区別します。1つは短所補強型で、欠けると入場できないもの。もう1つは長所延伸型で、あれば抜きんでられるもの。7割の勢力を長所に、3割を短所に割り当てることをお勧めします。濃度の設定では、各目標に時期と検証方法をつけます。検証方法は、試験、作品、プロジェクト、内部レビューのいずれかです。検証方法のないスキル成長は、ただの思い込みです。描くプロセス自体に価値があります。多くの人のスキルは散らばっており、書き出して初めて自分が実は多くの移転可能な能力を持っていることに気づきます。この図は自分を再認識させてくれます。初回は完璧を求めず、まず完全を目指し、その後で正確さを求めましょう。認識が深まるにつれて、スキルツリーは自然により細かい枝を生やします。それが成長ツールとしての意味です。描く際には、詳しい友人に一度見てもらうのも良いでしょう。他人の一言の指摘は、自分で一日考え込むのと同じくらいの価値があることがあります。特に自己評価が保守的すぎたり楽観的すぎたりするときです。 スキルツリーを描き終えたら、直属の上司に共有してください。チームのニーズと一致したスキルツリーは、より具体的な成長資源とプロジェクト機会を引き寄せることが多いのです。スキルツリーの優先順位付けの方法。スキルが多すぎて時間が足りないなら、順位付けが必要です。よく使われるのは価値と興味の二軸法です。横軸は市場価値、縦軸は個人の興味で、スキルを4章限りに置きます。高価値、高興味の証言はスイートゾーンで優先的に投資します。高価値、低興味の証言は基本版で基準を満たすだけで十分です。低価値、高教種の証言は自留地で余力に応じて投資します。両方が低い証言は断固として放棄します。順位付けの後は自効性も考慮します。急速に価値を失うスキルもあれば、台頭しつつあるスキルもあります。3、5年の視点で見て、まだ価値を増しているスキルに資源を投じます。毎年順位付けをやり直します。市場も興味も変わるため、昨年の優先順位が今年も成立するとは限りません。定期的に順位を更新してこそ、投資対効果が保証されます。順位付けの際には、組み合わせ効果も考慮します。単独では価値が低く見えるスキルでも、既存のスキルと組み合わせて新しい競争力が生まれるなら、維持する価値があり、さらに加算することもできます。最後に、順位付けの結果を明確な優先リストに書き、スキルツリーの隣に貼ります。順位は見える化されなければ、日々の雑事に流されてしまいます。順位付けは現在だけを見るべきではありません。市場価値を評価するときは、3年先を見ます。このスキルはますます価値が出るのか、それともツールにとって変わられているのか。未来志向の判断は、現在の話題性より信頼できます。それでも判断に迷うなら、空想の代わりに小さな実験をします。2週間かけて候補のスキルを試し、長期投入の価値があるかを判断します。小さなコストでの試行錯誤は、繰り返しの比較考量より効率的です。順位付けは一生の決定ではありません。スキルツリーは後悔も考え直しも許してくれます。重要なのは四半期ごとに少し時間を残し、この図をもう一度見て、自分が行きたい場所に向かって成長しているかを確かめることです。専門分析、スキル投資のデータとフレームワーク比較。業界調査のサンプル約1500件の職場学習投資データの観察によると、3年以上一つのコアスキルを系統的に学び続けた人は、散発的で流行を追う学び方の人より給与の伸びが明らかに早いことが示されています。スキルの複利は時間をかけて実現されるのです。ここでよく使われるフレームワーク、スキル投資ポートフォリオ理論を紹介します。スキルを投資ポートフォリオとみなし、防御型と攻撃型に分けます。防御型スキルは加減を保証し、例えば業界常識と基礎コミュニケーション。攻撃型スキルは上限を開き、例えば希少な方法論とツール能力です。従来の学べば学ぶほど良いとの対比では、従来の考えは数量を多い、結果として広く浅いスキルになり、何でも少し知っているが何も極めません。ポートフォリオの考えは構造を追い、防御型でそこを固め攻撃型で突破し、長期収益がより高いのです。実例があります。同じ職務の2人の同僚。コウは毎年5から6コスを申し込み、広く浅く学びました。オツは1つの方向に2年間集中しました。3年後、オツはプロジェクトで代替不能な存在になり、コウはまだ競技場を変えていました。着地する度量指標、スキル熟達度とスキル換金率の2つを追跡します。熟達度は4段階で自己評価し、換金率はスキルが直接機会と収入をもたらした回数を数えます。実行リスト、今月に自分のスキルツリーを描き、今四半期に3つの優先スキルを決め、 半年で一度スキル監査と順位更新を行います。データは別の規則も示しています。スキル投資のリターンには明らかな遅延期間があることです。1年目は投資が大きくリターンが小さく、これは正常です。多くの人がこの段階で諦め、ちょうど粘る人に空間を譲るのです。注意しておきたいのは、フレームワークは判断の代わりにはならないことです。ポートフォリオ理論は構造を与えますが、防御型と攻撃型を具体的にどう配分するかは、自分の段階と目標に応じて決める必要があります。データはまた、学べば学ぶほど良いわけではないと教えます。サンプルでは、時間を多く投入したが方向が散らばっていた人は、投入が少なくてもより集中していた人よりスキル熟達度が低かったのです。方向は時間よりも結果を予測します。スキルツリーの定期的な選定と更新。スキルツリーは描いて終わりではなく、定期的な選定が必要です。時間を取るのに価値を生まなくなった枝を切り落とし、より重要な新芽に勢力を残します。選定の基準は3つあります。市場がまだ必要としているか、自分がまだ使っているか、自分の幹と連携するか。3つとも否定なら、断固として選定します。更新は業界の進化に合わせます。質の高い情報源をいくつか購読し、四半期ごとに新技術スキャンを行い、どのスキルをツリーに取り入れる価値があり、どれがただのノイズかを判断します。選定と更新はどちらも記録すべきです。スキル変更ログは成長の軌跡を見せてくれ、評価面談や面接でも根拠になります。選定には勇気が必要です。学んだのに捨てるのは惜しいという心理が多くの人が非効率な学習に陥る根本です。機械費用をしっかり考えれば、選定はむしろ解放になります。理想的なリズムは、毎月葉を微調整し、四半期ごとに枝を検討し、半年ごとに幹を再評価することです。軽い日常のメンテナンスは、年に一度の集中的な大掃除よりはるかに優れています。選定の際は、スキル自体だけでなく、それがつながる機会も見てください。低頻度でも重要なスキルは、ある重要な機会の入場券かもしれません。切る前にコストをよく考えます。業界ニュースの新技術は、決定前にまず1週間の観察期間を設けます。数日沈殿させ、誇張の要素をろ過し、残ったものこそ取り入れる価値のある造文です。木を描くことから登ることへの実行リスト。今週中に3つ完了、第1版のスキルツリーを描く、3つのギャップ項目を表記する、各ギャップに完了日を設定する。今月中に2つ完了、1つの優先スキルを選んで系統的な学習を始める。その分野の先輩に一度ベンチマーク交流を依頼する。今四半期中に1つ完了、実際のプロジェクトで学習成果を検証し、スキルを作品やプロジェクト成果として着地させる。コースノートのままにしない。覚えておいてください。スキルツリーの最終目的は完全に見えることではなく、重要局面で機会を受け止められるようにすることです。木を描くことが始まりで、木に登ることが目的です。実行中は不完全さを受け入れましょう。最初の時はどうしてもぎこちないものです。新しく生えた枝がまず風を経験するのと同じです。自分に遅さを許すことが持続的な成長の前提です。最後にスキルツリーを年度のルーティー。